8月16日火曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。昨日は8月15日終戦の日ということでね、全国戦没者追悼式が日本武道館で行われました。まあ、九段のあたりというのが毎年、まあ、あのあたりに人が集まると、まあ、靖国神社だったりとか、あるいは千鳥ヶ淵のね、まあ、戦没者の追悼施設等々にこう人が集まるという感じであってですね、まあ、そこに取材に毎年行くわけなんですけれども、なんかやっぱ今年は例年と比べるとものすごくこう警備車両が多いなという感じがすごくありました。まあ、九段下の駅からですね、こう上がっていくと、でもうちょっと手前ぐらいからちょっと歩こうかなと思って歩いていくとですね、もう神保町のあたりからあそこ確かね、川を渡っていきますが、日本橋川だったかなの手前ぐらいから、まな板橋って橋かかってますけど、そこのあたりより前からもうすでに警備車両がいっぱいあってですね、でもう九段の坂上がっていくあたりはもう警備車両だけじゃなくって、フェンス二重にしてバリケードにしたりなんかして、おお、結構すごいなという感じでした。で、まあそこにね、本当たくさんの方々がいたんですが、まあ何しろ暑くて、私も昼前ぐらいにですね、11時ぐらいかなにあの辺りを歩いてたんですけれども、もう玉のような汗がダクダクと流れるというね、昨日も最高気温は本当都心でも34度5度ぐらいあったもんね。
34度くらいですね、東京都心ですと。
まあやっぱり本当で、そんな中でもね、結構お子さん連れとかもいたりなんかしてね、まあ皆さん思い思いの形で、心静かに祈るという感じでありましたけれども、まあ特にまあ靖国神社は本当に人がいっぱいいて、でそこから千鳥ヶ淵の方に回ってったんですけど、千鳥ヶ淵の方がまだ人が少ないという感じでもありましたがね。まあただ千鳥ヶ淵の方はまあ総理だとか、まあ要人が県下に訪れるということもあって、こっちは警備が物々しいという感じで、もうものすごい数の人、まあこういう暑い時でもスーツを着てね、警備をしてるんで本当大変だなと、思いながら見ておりました。まあ終戦から77年と平和への誓いということで、まあ各紙のね、今日の一面トップはこれが並んでいるというところであります。今日はコメンテーターがジャーナリストの有本香里さん、まあ7時10分過ぎのね、おはようニュースネットワークのゾーンでは、その模様等々をですね、ちょっと音声も交えながら、特集をしていこうというふうに思っております。まあ、昨日もねお話しましたけれども、こうね、いろいろと自分とのねつながりみたいなものも感じると、まあ、その辺をね結構ツイートしてくださっている方もたくさんいらっしゃいました。自分の親が、あるいは祖父がと、あるいは祖母がというね、うちも確かに祖母の方は、まあ、応召することはもちろんなかったんですけれども、ただ疎開をしたりだとか、あるいは空襲から逃げたというようなね話は子供の頃に聞いた覚えもありますし、まあそういったこともつないでいかなきゃなんないなということを、まあ改めて思った次第であります。で、まあね、そのあたり8月15日というのは一つの区切りになりますけれども、ただそこから先もまだまだ、外地、特に樺太であったりとか、千島列島であったりとか、あるいは、満州では当時のソ連の、ね、攻撃が続いていて、たくさんの方が亡くなったということがあります。ずっとですね、この7月の終わりぐらいから、この当時の、まあ、日本を取り巻く世界の動きなどを、まあ、ほぼリアルタイムで、ツイートをしていくと、まあ、これをこうずっとタイムラインで見ると、当時を追体験できるというのですね、不要録っていうツイッターのアカウントがあるんですけれども、まあ、それを見ると8月15日の12時玉音放送が流れたその後であっても、いろんなことが起こっていたんだなというのがわかります。樺太では今もソ連が、まさに 占領を続けているという、まあ、現地の日本軍と、戦闘が行われているであるとか、あるいは千島列島の一番先の方のシュムッシュにはポツダム宣言受諾が順次伝えられるんだけれども、その後ソ連軍が上陸してくるというあたりだとかね、まあ、かなりいいリアルタイムでですね、もうリアルにいいや感じることができるなという、まあ、ネットが進化するとこういうようなこともあるんだなというのを毎年いい感じるところであります。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで、ご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さん、この後6時半過ぎからご登場です。まずは昨日77回目の終戦の日、まあ、高市大臣らが靖国神社を参拝しました。中韓の反応についても取り上げてまいります。それからアメリカの、ね、議員団の台湾訪問、そしてそれに反発した中国軍の軍事演習について、今新業アナウンサーもニュースで読んでくれましたけれども、6時50分過ぎニュース7時またぎのゾーンで詳しく取り上げてまいります。それから気象に関する情報、まあ、北日本ではまた大気の状態が不安定だということであります。そして戦没者追悼式について、さらには安倍元総理の国葬について、ハリス副大統領、アメリカ副大統領が、参列する方向で調整をしているというニュースが出てきました。さらには小麦価格据え置きへ、物価高対策、昨日官邸で会議が行われております。メールツイッターこちらです。
メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com、 アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com、 ファックスは 0570-021242、 0570-021242、 ツイッターはハッシュタグコージー1242、ハッシュタグコージー1242です。おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439、 日本放送飯田コージー工事の OK 工事アップオピニオンの係まで。今週は JA 全農長野から夏野菜とキノコの詰め合わせセットを毎日4人の方にプレゼントします。番組のホームページにプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
ここが気になるのコーナー、スタジオに長官各市が入ってまいりました。まあ、昨日行われた全国戦没者追悼式、まあ、この模様をですね、一面トップから書いてくるというところが多いですね。読売新聞、平和の近い時代へ、終戦77年、戦没者追悼式、陛下お言葉深い反省。毎日新聞、終戦77年、不戦の決意、戦没者追悼式。それから産経新聞、終戦77年、平和への誓いと、くしくもね、毎日新聞とほぼ同じような、見出しになっておりますが、陛下さまざまな困難、心一つに戦没者追悼式と、ということで、まあ、3市これが一面トップというところであります。まあ、後ほど今日のコメンテーター有本香里さんと深めていこうと思っております。で、一方でですね、昨日は、GDP、2022年の4、6月期の国内総生産 GDP が、速報値が発表されました。朝日新聞はそれが一面トップです。GDP、やっとコロナ前水準、第7波前の4、6月、年 2.2% 増、世界に遅れ、先行きも不透明と。いうことが書かれております。まあ、回復のペースが遅いじゃないか、というあたりが、書いてあるというところであります。まあ、昨日ですね、一時速報の値が発表されましたけれども、4、6月期は、年率換算だと 2.2% 増と、まあ、22年の1、3月期、前期と比べて 0.5% 増ということでありました。で、年換算の GDP の規模がですね、542兆円となるということで、まあこれが新型コロナ前の2019年10月から12月期の540兆円を上回ったと、コロナ前の水準であるというところであります。で、まあ、このコロナ前の水準に回復してきたということがですね、まあ、大きく取り上げられたりもしますし、まあ、他のね、各市の、経済面などでそういった形で出てきたりだとか、あるいは、まあ、担当大臣などが、その発表会見の中では胸を張るというシーンもありましたけれども、まあ、そもそも論として、じゃあ2019年の10、12月期がどういう雰囲気だったのかって、もうね、もう2年も3年も前 前の話ではあるんですけれども、これ2019年の10月にご案内の通り消費税が 8% から 10% に値上げされております。まあそれがあったんで、ここは経済が失速したと。でしかもこれは内閣府もすでに、認定をしておりますけれども、そもそも景気そのものがですね、日本経済の景気そのものが2018年の10月あたりをピークにして、だんだんと後退基調にあったと。でそこに2019年10月消費税を上げちゃったもんですから、さらに、まあ、冷や水を浴びせられた形になって、ちょっと失速をしたと。でその上、2020年年が明けて、2月3月あたりからは新型コロナの影響とこういうものがあって、もうどん底まで落ち込んだという形になっているんで、まあやっとコロナ前水準というふうに言いますけれども、いやここで胸を張ってしまってはものすごく志が低いということと、でそもそも論としてですね、そうは言っても、まあ、2019年あたり、経済を引っ張ってきたのは、まあ、なんとか金融緩和をやってですね、経済回してきたということがあったと。財政の方はもうちょっと出さなきゃいけなかったけれども、逆方向で消費税を増税しちゃったと。で、そのあたりの時にですね、消費税を増税して、年金、医療、介護、社会福祉を安定化させることによって、人々の安心感から財布の紐が開いて、景気は回復するのだ、と言っていたのは、どこか朝日新聞の経済面なんかそれ一番言ってたじゃねえかっていう話でですね、まあ随分前の話なんでもう忘れられたのかもしれませんけれども、でその後はですね、新型コロナに関して経済よりもとにかく感染を予防するんであるということを言い募って、どちらかというと経済の首を絞め続けてたのはどこだっていうと朝日新聞なんかもやっただろうっていう話もありますんで、いや今になってですね、 GDP やっとコロナ前水準とかこんな嫌みったらしいですね一面トップの見出しを書くっていうのは、まあ随分と昔のことをお忘れになるんだなというふうに思うところでございます。ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝はジャーナリスト有本香織さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあこの時間取り上げるニュースですが、77回目の終戦の日ということで、まあ高市大臣らの靖国参拝とこういうところを、まあ中韓などがさまざま反応しているぞとこういうところで、中国は戦後国際秩序への挑戦であるとこういうことを副報道局長が言っているということであります。まあなかなかこうね、静かに御霊に思いを馳せるということができない日になってしまっているなという感じでありますが、
はい、
そうですね、まあ、この靖国神社参拝閣僚とかね、あるいはその、はい、まあ、与党の幹部ですね、これ、まあ、なんか問題があるかのように、まあ、騒いでいるじゃないですか毎年、
はい、
で私例えばこの問題、まあ、靖国問題とされることをね、
うんうん、
じゃあなくすためにどうしたらいいかといえばですね、まあ、今日ここでも取り上げてるのに言うのは何なんですが、ニュースにしなければいいんですよ。本当の話ね、これメディアがね、日本のメディアがこのことをあたかも問題であるかのようにしてと、まあ、取り上げてね、大騒ぎをしなくなった時、この問題はなくなると思いますね。で、まあ、中国や韓国についてもですね、
はい、
まあ、日本国内でこれが騒ぎになるからこのように言ってくるんですよ。別にこの8月15日に、まあ、閣僚であろうが閣僚じゃなかろうがね、
はい、
政治家であろうがなかろうが、思いのある人が靖国神社にその、まあ、英霊ですね、
はい、
国のために戦って命を失った方々、まあ、その方たちの その御霊、別にあそこにはその遺骨や遺品があるわけじゃありませんから、
はい、
まあ、それに対してですね、敬意と感謝を表すというようなことのために行くという、うん、単なるその、まあ、8月15日の一つの出来事だと、
はい、
でそれはあんまりね大騒ぎしないという状況になれば、中国韓国はおそらく何も言わなくなるというふうに思いますね。
確かに、まあ、それこそね、かつてでありますけれども、うん、まあ、三木政権が、うん、まあ、詩人だ公人だという話があったりとか、はい、あるいはその後もね、長曽根、はい、当時総理
公式参拝ね
というようなね、でまあ、その以前を考えると、うん、まあ 特に何もなかったわけですね。
そうですね、日本国内でですから一部のその、まあ、左派的な人たちがですね、ある日突然言い出したわけですよね。これは政教分離に反するのではないかと、
うん、
でそこで三木さんのその詩人としての参拝だという言葉が出てくるわけですけれども、はい、多分ね、この靖国問題が問題化された時代をね、リアルタイムで知ってるのはもう私たちの世代になるんだけれど、80年代に、はい、もっぱらそれまではその公式参拝をするということは、その政教分離に反するというようなことを言われていた。ところがそれが通用しなくなると今度はですね、はい、85年ですけれども、
うん、
中曽根さんが公式参拝するぞと言った途端に、はい、中国が文句を言ってくると。でこれも当時の朝日新聞がですね、ご中心に及んだっていう経緯があるわけですよね。そうしなければ、
ね、
中国も何も言ってこなかったんです。でよく言われることにですね、今日でもこういうことを言う人がいるんですけれども、はい、靖国神社には、その永久戦犯なる人たちですね、先の大戦で戦後に永久戦犯とされた人たちが合祀されているから、
はい、
これが問題だと。だからその人たちを例えば除けばいいんじゃないかと言ってるんですけど、
はい、
神道ではね、その一度お祭りされ合祀された人を、はい、人というか、これ一つの神様になってるわけですからね、
はい、
それをその除くってことはできないわけですね。分子するというのは、言ってみればろうそくの火を分けるように、それぞれのところにまたね別の、ところにですね、
はい、
分けていくということになるわけですね、
ある意味こう同じ祀られてる神様を、はい、こう他の場所でも
という形で他の場所でもということになるわけですね。
一部をこう除くということは
そうですできないということなんですね。そういうこともあるんですが、このじゃあ永久戦犯っていうのは問題なんですかという話なんですけど、この A 級とか、B 級とかいうのは別に罪の深さでも何でもないんですよね。A とか B とか C とか、そのカテゴリーの話であり、はい、でこれは戦勝国が勝手に一方的に決めたものなんです。それでこの戦犯に関してもですね、実はかつて私本にまとめたことがあるんですけどね、はい、日本国旗の副読本という3年4年ぐらい前に出た本で、まとめたことがあるんですが、
はい、
これ昭和27年にね、アメリカの占領軍が、要するに日本から出て行ってですね、占領軍というか、事実上アメリカ軍が出て行って日本が主権を回復する、
はい、
でサンフランシスコ講和条約で、主権を回復した途端にですね、
はい、
我々の先人は何をしたかというと、大きな社会運動が起きて、そして国会で、
はい、
戦犯の名誉回復をしようということで決議がされるんです。で当時日本の人口約8500万のうち4000万もの署名が集まって、戦犯を助けようということで、国会でもほぼ全会一致でですね、戦犯の名誉回復の決議というのがされるんですよね。ですからこれも全くナンセンスな話なんですよ。普通にね、神社にお参りするんだと、
はい、
終戦の日にと、それだけのことというふうにすればよいのであって、メディアが大騒ぎをしないことによってこれは問題ではなくなるということだと思います。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK コージーアップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト有本香里さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は、先週末と比べ151ドル39セント高い33,912ドル44セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 80.86 ポイント上がって 13128.05 でした。一方、円相場は1ドル133円30銭付近で取引されております。ニューヨーク株式市場、アメリカのインフレ鈍化によって利上げペースが緩むとの観測を背景とした買いが継続しまして、4営業日続伸となっております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。中国がアメリカ議員団の台湾訪問について反発。中国軍が実践的な軍事演習を実施。中国軍は昨日、台湾周辺の海域と空域で軍事演習を行ったと発表しました。演習はアメリカ議会の超党派の議員団が台湾を訪問したことへの対抗措置だとしております。14日日曜日の夜に、はい、上院のマーキー氏らが、うん、エド・マーキー氏らが5人で、はい、訪問したということでありました、はい、
そうです ね
蔡英文さんとも会ったと、
はい、
これ、今月の頭にはペロシ下院議長の訪台があり、はい、もうなんかこう矢継ぎ早ですね、
うん。まあ、アメリカはですね、2018年の、はい、これ1月に、うん、上下両院でこれほぼ全会一致だったと思うんですけれどもね、はい、台湾旅行法という法律を成立させてるんですよね、
はい。
でこれすぐにその後当時のトランプ大統領が署名して、
はい、
これはだから発行してるわけなんですね。
うん、
でこの法律は何なのかっていうと、もうあらゆるレベルのアメリカの当局者が台湾へ渡航して、でまあ、向こうもそのハイレベルな人も含めてですね、
はい、
会談すること、まあ、これをその、まあ、促す内容なんですよね。
うん、
だからもう遠慮はしないよと、
はい、
いうことを法律でわざわざ決めているわけなんですよ。
うん、
だからそれを実践してるに過ぎませんと、
はい、
まあ、このあとしばらくしてコロナも来ましたから ね、あんまりその旅行するっていう環境ではなくなったわけですけれども、それからそのペロシさんがね、
はい、
まあ、ちょっとこれは卒業旅行的意味合いもあったかなと思わざるを得ないんだけれども、はい、私はペロシさんが台湾に行ったことについて、まあ、ちょっとマイナスのポイントがあるとすると、
はい、
マレーシアから飛んだ時に南シナ海を避けたでしょ。あれはね、要するに中国側がこう南シナ海は全部俺たちのものだと言っている、中国の赤い舌という主張ですけれども、
はい、
これをまるで裏付けたような格好になっちゃいましたよね。だからそういうことをですね、その、まあ、ある意味打ち消すような形で、どんどんアメリカ その議員たちが行く。でこれからその役がついてる人たちもね、行くんだという話になってくると、つまり政府当局者ですね、
はい、
でそういう人たちも行くっていうのは当たり前だという方向にしていこうっていう流れですから、まあ、これはいいことだと思うんですね。で一方ちょっと今日、まあ、ここで気になる日本の動きについて申し上げたいのはですね、
はい、
どうも台湾側は日本に対してもこの台湾旅行法、これをこうなんとか成立させてくれないかっていう要望があって、でこのアメリカが台湾旅行法を成立させた2018年からね、まあ、私たち民間人はですね、はい、日台の交流をもっと高めていくべきだと考えている人間たちは、
はい、
まあ、国会議員にもこれ台湾旅行法日本でも作るべきじゃないですかという投げかけをしてた。全然そんな気はないわけだけど、日本の議員側に、はい、台湾側からもそういう要望が出ていて、で台湾の、まあ、向こうの国会議員ですね、こちらに来た時に日本の、まあ、日華懇と通称される日華議員懇談会かな、
はい、
まあ、そちらの方にそのように要望してるんですよね。
お、
割と最近ですけど。
うん、
ところがこの日華懇側がですね、
はい、
いやまあ今も交流できてるからいいんじゃない、みたいな感じでね、そういうまあ一種の摩擦を避けるっていうですかね、
はい、
そういうふうになってしまって、台湾側はちょっとがっかりしてるという話なんですけれども、どうもねこの日本人のね、なんとなくこう、つまりそれこそ毅然とした対応だとか、はい、あるいはその日本は主権国家として、特に今の環境の中でやっぱり台湾側といろんなその交流を、人的交流をしてですね、お互い、まあ、同じような体制の国がこの中国の脅威とどういうふうに向き合っていくかっていうディスカッションもしなきゃいけないわけですよね。あるいはその国と国同士、今正式な国交がないということにはなっているけれど、
はい、
例えば日台漁業協定のように、お互いにそのルールを作ることによって、
うん、
お互いの利益をね守っていかなきゃいけないっていう場面だってあるわけだから、
はい、
やっぱりねその人的交流を可能にする法律を作ろうというのがむしろね、議員連盟あるんだったらその役割だと思うんだけれども、どうしてそういうことなかれ主義に陥ってしまうのかなと本当に残念に思いますよね。
そういった、ね、実務的な協議をするっていうことになると、はい、当然ながら政府関係者が行かなければいけないと、まあ、ざっくり言えば官僚が行かなきゃいけないと。
そうですね、
ただ政治がそういうスタンスでいると官僚たちは当然ながらこれ行ったら怒られるよなと思えばいけない、
うん、いけないからね、そこ見ちゃいますからね。やっぱり、その特に、ね、議連なんかあるとそこの顔色見てしまうんですよね官僚は、
うんうん、
何のための議連なんだ、何のための台湾派なんだっていうことになりますから、本当にそこはねちゃんと仕事をしてほしいなというふうに思います。
あ、それこそね、うん、まあ、大使館に相当する、まあ、教会の施設というものがあって、うん、まあ、そこに各省庁から民間出向の形で、うん、まあ、現役が行くんですが、はいはい、防衛省に関しては今まで OB の人たちが行っていたと、
う
ん、はい、今回ようやく背広組ですけれども、
ね、そうそう、
まあ、現役の人が行けるようにって、うん、これもだからねずいぶん時間がかかったなという感じですね、うん、ま
あ、遠慮しいしね、だってこれ必要性があって言ってる話なわけですよ、
うんうんうん、
台湾の有事もうすでに起きてると言っていい状況じゃないですか。
まあそうですよね。
でしょ、だから本当にもうちょっとこれ、うん、まあ、エスカレートしてきた時に、
はい、
邦人保護をどうするんだというようなことも含めてね、話し合わなきゃいけないこと、決めなきゃいけないことたくさんあるわけですよね。
うん、
でその、まあ、今まで議員交流というのがされてきたんですけれども、はい、これもね例えば日本からまあ議員が行く、まあ、ついこの間も行かれましたけれども、
あ、議員団行きましたね、うん、石破さん団長でと、
そう、はい、まあ、コロナ来る前私も台湾にはよく行ってましたけどね、うんうんうん、向こうの、まあ、国会議員だとかあるいはまあ今、総統の与党の民進党の関係者と話をするとね、
はい、
向こうの人たちが非常にこう、まあ、不満にある種思ってるのは、来ても、
うん、
そういうその今直近の問題に関する突っ込んだディスカッションが全然できないって言ってるんですね。
あ、そうですか。
だからその議員が来ても総統府に行って蔡英文総統と記念写真を撮るとか、
うーん、
なんかこういわゆる表敬訪問みたいなことにこう時間が割かれてしまって、 あまりこう突っ込んだ政策議論みたいなものにならないと、どうしてなんだろうというようなことをね、随分ぼやいておられましたよ。でそれから、まあ、コロナ来て3年以上経ったけれども、
うん、
あんまり日本側の意識が変わってないんですね。
なるほど、うん、さあ、日本と台湾との関係について、うん、まあ、議員交流というような形でやっているけれども、はい、その実質的な、
うん、
実りのあるところに、はい、まあ、至ってるかどうか、はい、非常に疑問だと。
そうですね、まあ、台湾側は少なくとも内心不満に思っていますよ。だから日本の議員が、まあ、台湾に来てもね、うん、本当にその表敬訪問、そして特に、まあ、蔡英文総統と会って握手をして記念写真を撮るみたいなね、
はい、
そこに重きが置かれていて、あまりその政策的な突っ込んだ議論ができないというようなこと、それと、まあ、アメリカの議員が今回行かれましたけれどもね、
はい、
アメリカの議会は2018年にその台湾旅行法、うん、つまりそのアメリカと台湾の間でハイレベルな政府関係者も含めてですね、
はい、
旅行し交流しということを促進していこうという法律を作ってるわけですよね、
うんうんうん、
でこれに近いものを、まあ、台湾側からは日本でも国会で、決議して成立させてくれないかという要望があるわけなんですけれども、
うん、
どうもこれにね、その、まあ、台湾派と言われる議員の集まりである、まあ、日華議員懇談会ですね、はい、そこにそういう要望が、まあ、台湾の議員の側から出されたんだけど、
お
いや、まあ今もそれなりに交流してるからいいんじゃないみたいな、法律を出すのはちょっと難しいですよみたいなね、
はい、
いやこういうことなかれ主義ってね、うん、私はその何のための台湾派、何のための日華議員懇談会ですかと申し上げたいですよね。で特にね今この環境から考えると、
はい、
もう台湾有事が始まってるみたいなもんなんですよね、
まあ、この間のねペロシさんの訪台、うん、その後の、
はい、
まあ、中国の軍事演習などにと、
ね、そう、
それこそ日本の EEZ 排他的経済水域にまでミサイル5発撃ち込まれてますからね。
そうそう、だから亡くなった安倍元総理がおっしゃったようにね、
はい、
まさに台湾有事は日本の有事だってことが なんか証明されちゃってるみたいな話ですよね、うんうん、日本にもミサイルを、まあ、向けて撃ってきてるわけですから、だからそういうことから考えると、はい、台湾側と日本がすり合わせしなきゃいけないことはもう山ほどあるわけでね、だから少なくとも実務をやる、まあ、ハイレベルな例えば官僚が、はい、まあ、台湾に行くっていうことに、まあ、足かせを設けないということをしないと、台湾にいる日本人をいざという時にどのように救出するのかと、うん、保護するのかというようなことさえも道筋は見えませんよね。
うん、そうですよね、せめてその、はい、本当現場レベルですり合わせをしておかないと、うん、まあ、本来もしも国と国とのやり取りを正式にできるのであれば、うん、ここまでの緊張感が高まってくると、はい、それこそ2プラス2までやらなきゃならないかというようなことになって、
まあ、それとね、これね、中国がここまで激しく反応しているという状況を見ると、
はい、
やっぱり、まあ、裏返しで、うん、台湾ってもう国だよねっていうことじゃないですか。
まあ、なんというかこう武力でもってやらないと他の方法じゃ難しいというのを彼ら自身が
むしろ証明してしまっていますよね。
まあね、そうですよね、はい、占領した後再教育するみたいな話をね、そうそう
してるでしょ、
オフィシャルにやっている中国の高級官僚がいますからね。
そうなんですよ、ということは別の国なんですねということをむしろ中国側が自ら証明してしまっているって状況なんですね。ただだからその中でやはり日本側考えなければいけないのは、
はい、
ただただひたすらね中国を刺激しないようにというような今までのこの事なかれ主義では、
うん、
本当にもっと台湾海峡がの状況がエスカレートしたときに、まあ、日本人の命を守れない、
はい、
それから、まあ、日本も台湾有事って今まで言ってきてたけれども、まあ、日本の EEZ にミサイル着弾してますよと、
うん、
これに対する緊張感が全くないですよね。
ここら辺にだからね改造内閣
はい
成立しましたけれども、うん、外務大臣は留任、はい、林芳正さん、防衛大臣は浜田靖一さんに変わったと、うん、まあ、このあたりがどう仕事していくかですよね。
そうなんですけどね、うん、まあ、どうも側分するところではね、
はい、
まあ、安倍元総理の国葬儀がありますね、でこの後にどうも林大臣の頭の中にあるのは日中国交正常化50周年なのかなとかね。
ああ、国葬儀の2日後が
そうですね、
その日付、うん、9月29日だと。
なんかそれが大事だというちょっと考えのようなことも側聞するんですけれども。
いや、でも今日の日経なんかもね、そう、はい、もう反日が強まっているぞと、うん、中国の国内でという話が載ってますよ。
だからちょっとね、これ岸田改造内閣にはね、
はい、
もっとはっきり問いただしたいんですけれども、で一方では、うん、例えばね、日本の中小企業が外に出ていくのを応援しようなんていうようなことを今更言い始めてる。いや、それよりもね、はい、中国から戻りたくても戻れない人たちをなんとか戻してあげましょうよというようなことだったりする局面ですよね。だから本当にちぐはぐになってますね。
おはようニュースネットワーク。この時間まず取り上げるニュースはこちらです。東北北海道など再び大雨の恐れ。前線や低気圧の影響で北日本では大気の状態が不安定になっています。東北や北海道では明日17日にかけて、新潟県と西日本、日本海側では今日の午後から明日17日にかけて雷を伴って激しい雨が降り、局地的には非常に激しい雨が降る恐れがあります。一方、昨日西日本を中心に晴れて気温が上昇し、日中の最高気温は兵庫県豊岡市で38度ちょうど、大阪市で 36.3 度となるなど、西日本各地で猛暑日となりました。今日火曜日も西日本、東日本中心にさらに気温が高くなるところもある見込みということであります。ここで改めて気象に関する最新ニュースをお伝えいたします。今日の日本列島は災害級の大雨と猛暑に注意が必要です。前線を伴った低気圧が日本海側にあって、今日夕方にかけて北日本を通過する見込みです。低気圧から伸びる前線は明日にかけて北日本から東日本を南下し、さらに明後日にかけて東日本から西日本を南下する見込みです。このため北日本では明日にかけて、東日本から西日本の日本海側では明後日にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨に警戒が必要です。北日本ではすでに激しい雨の降っているところがあり、土砂災害の危険度が非常に高まっているところがあります。 明日午前6時までの24時間に予想される雨の量はいずれも多いところで北陸で200ミリ、東北で180ミリ、北海道で150ミリ、近畿、中国、九州北部で120ミリ。その後、あさって6時までの24時間に予想される雨の量は、多いところで北陸、中国で100ミリから200ミリ、近畿、九州北部で100ミリから150ミリ、東北で50ミリから100ミリとなっています。土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。現在、土砂災害警戒情報が、北海道八雲町八雲、長万部町、奥尻町、瀬棚町、伊達市伊達、壮瞥町、洞爺湖町に出されています。岩手県を流域とする北上川上流と、青森県の馬淵川中流には氾濫注意情報が出ています。また大雨の影響で秋田新幹線は昨夜最大で55分の遅れが出ました。一方、高気圧に覆われる太平洋側では晴れて気温が上がり、関東地方では40度近くまで上がりそうです。前橋や熊谷では最高気温が39度、東京では36度と予想されています。関東北部では今日午後雷雲が発達する見込みで、落雷や竜巻などの激しい突風や局地的な激しい雨のほか、雹が降る恐れもあります。積乱雲が近づく兆しがある場合は建物の中に移動するなど安全確保に努めてください。気象に関する情報をまとめてお伝えいたしました。この太平洋側と日本海側で何か気象がくっきり分かれる、非常に極端になってますよね。
うん、
まあ、しかしこれだけこの東北地方は今月に入ってからずっと雨が続いている、
はいはい、そうですね、
相当地盤が緩んでますよね。
ね
まあ、このあたり、ね、各行政機関、まあ、特に市町村から様々な情報が出ると思いますので、まあ、そのあたりもご注意いただければと思います。まずは気象に関する情報をまとめてお伝えいたしました。では続いて取り上げるニュースはこちらです。戦没者追悼式。終戦から77年となった昨日8月15日、政府主催の全国戦没者追悼式が日本武道館で行われました。コロナ禍以降初の行動制限がない夏となりましたが、新型コロナ対策で3年連続の規模縮小となり、今月12日までに京都、山口、愛媛、沖縄の4府県が参加を取りやめました。今年も国歌斉唱は行わず演奏のみとなりました。午後、まあ、12時正午にですね、時報に合わせた黙祷がありまして、その後、天皇陛下がお言葉を述べられました。お聞きいただきます。
本日戦没者を追悼し平和を祈念する日にあたり、全国戦没者追悼式に臨み、先の大戦においてかけがえのない命を失った数多くの人々とその遺族を思い、深い悲しみを新たにいたします。終戦以来77年、人々のたゆみない努力により、今日の我が国の平和と繁栄が築き上げられましたが、多くの苦難に満ちた国民の歩みを思うとき、誠に感慨深いものがあります。私たちは今、新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるさまざまな困難に直面していますが、私たち皆が心を一つにし、力を合わせてこの難しい状況を乗り越え、今後とも人々の幸せと平和を希求し続けていくことを心から願います。ここに戦後の長きにわたる平和な歳月に思いをいたしつつ、過去を顧み深い反省の上に立って、再び戦争の惨禍が繰り返されぬことを切に願い、戦陣に散り戦火に倒れた人々に対し、全国民とともに 心から追悼の意を表し、世界の平和と我が国の一層の発展を祈ります。
昨日行われました全国戦没者追悼式における陛下のお言葉、ノーカットでお聞きいただきました。戦後77年を迎えるということであります。有本さん、まずどうご覧になりますか？
そうですね、まあ、ですからある意味歴史になりつつあるわけですよね。で、まあ、私の世代だと、はい、まあ、親は戦争体験があるというところなんですけど、もう私たちの親も他界してる人が結構多いですからね。そうすると今もうその私の世代がね、そろそろ現役を引退しかけてるわけですよ。もう戦後に生まれて、しかも、もう高度経済成長の世の中でね、はい、豊かな日本しか知らない、平和で豊かな日本しか知らない世代が、うん、もうその社会の中軸からむしろちょっとリタイア気味になっていくっていうぐらいね、それぐらいの年月が経ってるわけですよね、
はい、
そうするとね、やはりまあ、陛下のお言葉、私も今またじっくり、今拝聴したわけですけれどもね、うん、
はい、
過去をやっぱり歴史としてきちんと振り返る、
うん、
でじゃあ時のその国策の失敗というのは一体何が国策の失敗だったのかというようなこと、
はい、
そしてこの再び戦争の惨禍が繰り返されないために、
はい、
私たちは今現実的に何をすべきなのかということをですね、あまりなんというかな、その、まあ、一種のプロパガンダだとかね、
うん、
特定の思想みたいなものをそれに惑わされないで、あくまでも現実的に考えていくべきかなというふうに思います。で今世界中見渡しても、まあ、ヨーロッパは戦争してますけれども、
はい、ウクライナ、
この東アジアも相当危険な状況に陥ってるわけですよね。でこれをね、その戦争にまで発展させない一つの方法としては、
はい、
やはり軍事バランスをその保つと、保つっていうかもうすでに崩れて、崩れかけているわけだけれども、
はい、
これをきちんとこうバランスさせるっていうことは必要ですよね。
そのためには、うん、まあ本当ね、立て直すという部分、
そうですね、
まあね、防衛費の話もありますし、は
い、防衛費の話というようなことになりますよね。ただ今まあ、組閣でですね、防衛大臣が変わりました。
はい、
浜田康さん、はい、新しいその浜田防衛大臣はですね、どうもこの、まあ、GDP 比 2%、まあ、この GDP 比 2% っていう指標もね、うんう
ん、はい、
ちょっとどうなのかなというのはありますけれども、
ええ、
今圧倒的に足りないことは明らかなんですよね。その武器弾薬のことだけじゃなくてね、はい、例えば自衛隊の隊員の方々の処遇なんてことを考えたって、圧倒的に足りないわけです、
はい、
それからその例えばね、昨日も聞いてびっくりしたんですけど、武器弾薬庫ってあるじゃないですか、そこの耐震化が追いついていないとかね、もう大変な状況あるわけですよ。だからこれはね、やっぱり私たちはこの、
はい、
まあ、陛下がねお言葉で、おっしゃったことをですね、うん、深く受け止めて、そして現実の策っていうものを、はい、きちんと立てて実行していくと、戦争を繰り返さないためにですね、そういう日にしたいですよね。
続いて教えてニュースキーワードです。安倍元総理大臣の国葬、ハリス副大統領参列で調整。日米両政府は9月27日に日本武道館で行われる安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀にアメリカのハリス副大統領が参列する方向で調整に入りました。ハリス副大統領の来日が実現すれば、去年1月の副大統領就任後初めてとなります。岸田総理とも会談する見通しで、安倍元総理が提唱した自由で開かれたインド太平洋構想実現に向けて、両国が連携して対応することを確認します。バイデンさんは日程上の理由で自身の出席を見送るということだそうです。
はい、はい、まあ、ナンバー2副大統領がお越しになるということは、まあ、非常に大きなことですし、
はい、
それからオバマ元大統領も、
はい、
来られるということになってますよね。
そのようですね。
はい、でもともと、まあ、これも側聞したところによると、アメリカ側は最初からかなりの規模で来るよと、
は
い、いうことを日本側に告げてあったようなんです。でやっぱり副大統領お越しになるということであれば、
はい、
まあ、それなりのね、こうデリゲーションというんでしょうかね、で来るだろうと、
はい、
で 最初はね、やっぱり日本の外務省が、うん、各国数人ぐらいって考えてるんですけど何みたいな、そんな状況だったと聞いてますよ。
なるほど。
だけどやはりこれはね、はい、その国交のある国々に、まあ、通知をしてると思いますけれども、
うん、
まあ、世界にその多くの国がありますね。日本が国交のある国だけだって百数十カ国ありますけれども、ただそれぞれそれらの国々の中でね、
はい、
まあ、それこそまさに安倍元総理はおっしゃってたんだけれども、うん、国としての関係性の違いってあるわけですよね。例えばアメリカっていうのは日本にとって唯一の同盟国ですね、はい、ですから、まあ、運命共同体って言ってもいいと思うんだけれども、
うん、
そういう国々とそれからまあ友好的な国、
うん、
まあ、価値観やなんかを共有してですね、
はい、
でそれ以外に、まあ、互恵国、
うん、
つまりそのメリットあるとこだけ付き合おうよっていう国、
互いにメリットあると
こ、だからまあそこに例えば中国なんかはそこに戦略的って言葉をつけて戦略的互恵なんて言ってるんだけれども、はい、まあ、そういう国々、
うん、
それと敵対国と、まあ、大きく4つに分けられると思うんですけれども、
はい、
まあ、敵対国っていうのはまたちょっと除いたとしてもね、
うん、
やはりこの唯一の同盟国であるアメリカから、まあ、その結構大デレゲーションがですね、来るっていうのは、まあ、これは当然のことかなと。で、まあ、それ以外に友好的な国々がですね、
はい、
まあ、安倍元総理のまさにその功績というものをに敬意を表しに、そして、まあ、日本に対してお悔やみを言いに来られるということですから、
はい、
まあ、それなりのね、こうある程度こう強弱がついてしまうのも仕方がないんだろうなと。
うん、
でもまあそこは一つのその弔問外交的なね、
はい、
場にもなっていくんだろうなというふうに思いますよね。
うーん、
だからまさにね、その安倍さんの功績の中にはやはりこの地球儀を俯瞰する外交というものが大きかったわけですから、
はい、
これをまあ安倍元総理の国葬儀においてまた日本がですね、
はい、
そうした外交の場というのを作っていくというのはまさにこの個人をね悼む意味でも非常に意義が大きいんじゃないかというふうに思いますよ、
うん、
だからあまりねお役所仕事的なことにしないでいただきたいなというふうには思います、
はい、うーん、まあ本当ね、自由で開かれたインド太平洋というこの構想、まあ、
はい、
マルシー日本安倍さんで出したものが、うん、はい、アメリカの戦略も変えて
アメリカの戦略になってますからね、
はい、
そうですよね。
こんなことはその戦後かつてなかったことだと、
まあ、ないですよね。だからこれは第一次安倍政権より前ですからね、構想されたのはね、
うんうんうんうん、
で最初にこれを発信、安倍さんが自分の言葉で発信したのは第一次政権を病気でお辞めになる直前にインドに行きましたよね、
はい、
インドの国会演説で2つの海の交わりという、まあ、これは名演説だと思うんですけどね、これが最初 の、 その、まあ、自由で開かれたインド太平洋構想の青写真っていうんですかね、うん、
はい、
そういうものだったと。でこれはね、未だにインド政界でも非常に高く評価されてるんですよね。
あ、そのアジア太平洋って言葉はよく使われてましたけれども、うん、インド洋も含めて、
インド洋ってね、そうなんです、うん、それをこうくっつけるということで、
はい、
そしてそこにその自由で開かれた、
うん、
この地域を作っていこうというこのコンセプトですよね、
はい、うん、価値観を同じくする国々が手を取り合っていくんだと、はい、
そうですね、
うん、
ですからまさにその外交というのは、安倍さんの示した外交というのはこの価値観っていうものが軸に置かれてるっていうところですよね、
はい、うん、
これがまあ価値観って、価値観外交ってよく言われてきたけれども、実際にこういうものですよというふうに実践して見せてくれたというところが大きいと思いますので、まあ、それを継いでいくという形の、
はい、
まあ、国葬、そして弔問外交の場というふうにしてってもらいたいですよね。
だからその弔問外交もやはり価値観を同じくする国々を中心として集まっていく、
まあ、それはしょうがないですね。
まあ、そうするとね、今度中国がじゃあ誰を出してくるんだろうとか、こういろいろ
そうですね、うんうん、それから、まあ、特にね、さっき申し上げたように例えばインドだとか、
はい、
あるいは ASEAN の国々ですね、あ、まあ、アジアですよね、
うん、
こういう国々とも日本はその価値観というものを軸にして、うん、今後も付き合っていくんだと、そしてそうした価値観を守っていくんだと、
うん、
いうことも発信する場であってほしいですね。
はい、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。小麦価格据え置きへ、岸田総理大臣が物価高対策で指示。 政府は昨日、ウクライナ危機や円安の影響で進行している物価高に対応するため、総理官邸で物価・賃金・生活総合対策本部の会合を開きました。岸田総理は食料品のさらなる値上がりなど国民生活への打撃を軽減する追加対策として、政府が輸入小麦を民間に売り渡す価格について10月以降も現在の水準に据え置くよう指示しました。第2次岸田改造内閣が発足して、はい、実質仕事をしたというのが12日と、昨日15日という形でありますが、こうした会議を開いたというところですね。
そうですね、でもこの、物価対策もね、物価高対策ですね、これもあんまりなんというかな、それならというふうにみんなの腹に落ちるような対策っていうのがあんまり出てきてないですよね。
小麦価格だってあれ4月に上がったんじゃなかったっけなと思うと、
そうなんですよね、ちょっとね、
本当これね、経済の話ではありますけれども、ここがこうね失速してしまうといろんなところに影響も出てしまうし、それこそ安全保障になって
と、だから経済と、それから今ねこの物価高っていうのはその、コストプッシュインフレでしょ、だから主にエネルギーなんですよね、根っこのところはね。それから小麦に関してはそのウクライナ情勢ってことあるんでしょうけれども、だからこのエネルギーに関しては、キューバとしてはね、もうすでに、西村経済産業大臣もずいぶん発信をされてますけれども、このガソリンの補助金ですよね、そういうふうなことを引き続きやっていくんだと、対策を講じていくんだというようなことのようですけれども、それと同時にエネルギー対策、そのエネルギー戦略ですね、政策ですね、これの根幹をやっぱり見直していくべきなんじゃないですかね。
そうするとね、当然原発というものも視野に入ってくるんですよね。
ですからそういうその原発は当然ね動かしていくんだよというようなことをすでに西村大臣も発信されているわけですけれども、今後そのエネルギーそのもののねコストをどうやって下げていくかというようなことを考えないと、抜本的な対策っていうことにはなりませんよね。
本当原子力だけじゃなくって、今は火力が ね、相当この天然ガスであるとかに、ある意味の一本足打法になってしまっている、で他方、効率のいい石炭を使った発電だってあるわけだ。
それから日本の、石炭火力っていうのは大変なその技術を持っていて、実はその CO2 の排出量なんかもものすごく現状でも少ないと言われるものがあるし、最新の技術だと現状から9割削減できるっていうものもあるんですよね。だからこういうふうなものへのその置き換えということですね、それからゆくゆく考えなければいけないのはこの原発のリプレース、これをどうするのかっていうところですね。
建て替えであるとか、あるいは新増設をどうすると、このままいけば当然ながら既存のものっていうのは年限40年超えてきますもんね。
そうですね。
しかしその技術であったりとかを、日本国内で使うだけじゃなくって、戦略的に海外に持っていく、ということになると、これは経済安全保障の部分につながってきますね。
そうですね、経済安全保障って幅広くって、もちろん技術をね、どういうふうに守っていくのか、あるいはその、産業スパイみたいなね、この人のスクリーニングをどうやってやっていくのかということもあるけれど、同時にね、私もう一つ考えなければいけないのは、アメリカではすでにね、例えば中国で生産されている太陽光パネル、これはその、ウイグル人の強制労働の産物だというような、もう認定をしてですね、事実上これをアメリカはもう入れないと、国内に輸入しないというようなことを6月の20何日に新しくその施行された、ウイグル強制労働防止法、これによってもう進めてますよね。
もう輸入する側が、これは強制労働がないんだっていう証明をきちっと詳細に出さなければ、基本は NG なんだという形に変えた。そうなん
です
ね。
ですから、それこそね、先ほどの価値観外交の話じゃないけれども、価値観を大事にするという歩みを日本がしていくのであれば、それも安全保障だと考えて、そしてその価値観がにもとるものについてはね、通商しないんだと、こういうことにもなってきますよね。それから一方、そのアメリカはですね、株式市場で中国企業がだんだんその上場廃止に 至っているというのか追い込まれているというのかね、そういうこともまあ一種の経済安全保障であろうとするならば、
はい、
うん、アメリカはそういうふうにまあ中国のまあ産品やね、あるいはまあ中国企業、特にまあ中国当局とのですね関係が疑われるところ、これを締め出し始めると、
はい、
日本に回ってくるでしょう。
そうですね、
うん、ここら辺をどう考えるのかなんですよね。
これはメイドインジャパンだよっていうことで出そうとすると、はい、あれちょっと待てと、
そうなんですよね、
この部品はどうなってるんだ、みたいなこと
が、だから日本企業は相当影響を受けていく可能性がある。それからアメリカが制裁対象にしている、例えば通信機器のメーカーね、こういうふうなものを日本は全然何の規制もしてない。そうすると日本にそういうものはどんどん入ってきていて、でそこに言われるそのバックドアがついてるとかついてないとかね、いうことだとデータ全部抜けちゃうと、
はい、
いうことにもなりかねないわけですね。だから経済安全保障はものすごく課題が多いですよ。
今回ね、経済安保担当大臣、はい、高市早苗さん、はい、入閣という形になりましたが、そう考えると非常にこう、所掌の分野は実はものすごく広い。
実はものすごく広いんですけれども、これ特命担当大臣ですからね、あの役所がついていないという点では、
はい、
まあ、あの仕事がね、それなりに大変なところもあるのかなと思いますけれども、ちょっと今この高市さんのツイッターでの発信をめぐってね、
はい、
あのちょっと波紋が広がっていますよね。
まあね、まあ、入閣しなくてもいいんじゃないかとか、辛い思いもまだあるんだという、
そうですね、辛い思いがあって、まあ、組閣の前夜に岸田総理から電話をもらった時には、
はい、
小林前大臣の留任をご自身からお願いしたと、いうようなことですけれども、まあちょっとその、でもね、そうは言うものの辛い思いはまだあるけど、
はい、
こう就任したからには精一杯仕事をなさるんだということも同時におっしゃってるので、これやっぱりね、高市さんじゃなきゃできないところというのも相当あると思いますよ。政調会長時代にも私も直接お話伺いましたけどね、
はい、
あの結果として閣法で出たその経済安全保障の法案ね、まあ、これについてもまだまだ十分じゃないという認識をお持ちだったし、それこそその人のスクリーニングまで踏み込めなかった、
はい、
ここのところを最もその、まあ、悔しいというふうに思ってらっしゃるのがまさに高市さんだし、それからその問題点を一番深く把握しておられると思いますからね、これやっぱり高市さんにやっていただくということが私たち国民にとっては非常に心強いというところだと思います。それと、まあ、ただね、
はい、
政調会長として、まあ、1年でしたよね。だからまだまだやり残されたことっていうのも多かったのかなというふうにも、まあ、推測しますね。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください。